ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Kyo, 2026 年3月13日、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、そしてハローインドネシアをお届けします。次はリカさんがニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz、または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアの七大臣、教育における人工知能利用に関する共同決定を策定についてお伝えします。インドネシア政府は2026年3月12日木曜日にジャカルタにおいて教育現場でのデジタル技術及び人工知能の活用指針を定めた七大臣共同決定を発行しました。プラティックの人間開発文化担当調整大臣は、この政策がデジタル技術の活用を懸命に進め、学習者の準備状況に合わせるために策定されたと述べました。同氏は、テクノロジーや人工知能の利用には、利用者の年齢や教育レベルを考慮する必要があると強調しました。
Jadi dengan SKB ini kita harapkan、
この共同解決により、インドネシアの子どもたちにとってデジタル技術や人工知能の活用がよりよく、より賢明で肯定的な利益をもたらすものになることを期待しています。負のリスクを軽減するには、すべてのインドネシアの家族、教育者、意思決定者からの支援が必要であり、教育啓発を行うことをも当然重要です。
初等・中等教育の段階では、生徒が質問に対して直接回答を出すインスタント人工知能を使用することは認められません。しかし、ロボット工学のシミュレーションや人工知能ベースの教育アプリなど、学習ニーズに合わせて特別に設計されたテクノロジーであれば利用可能です。アブドゥルムーティ初等・中等教育大臣は、この政策が政府が進めている教育のデジタル化プログラムとも合致していると述べました。
この政策は、大統領が進める教育のデジタル化政策に沿ったものです。我々はすでに28万8000台以上の IFP またはインタラクティブフラットパネルを配布しました。これらの設備は、インドネシア全土の学校におけるコーディングや AI 学習の実施と成功を支える手段となるでしょう。
この政策を通じて、政府は学校、教師、そして家族がテクノロジーを適切に活用することを期待しています。それにより、インドネシアの子どもたちが認知発達やキャラクター形成を損なうことなく、幼い頃からテクノロジーに親しめるようになることを目指しています。それでは次のニュースです。プラボ大統領、スマトラゾウ及びボルネオンゾウ保護の指示を準備にしてお伝えします。プラボスビアント大統領は、スマトラゾウ及びボルネオゾウの個体数及び生息地を保護するための大統領指示を準備しています。木曜日に大統領はラジャジュリ・アントニー森林大臣の イスタナムルテカに召喚し、野生動物の保護と国立公園の管理を強化するための戦略的処置について協議しました。政府はまた、ゾウの政策域内に移動経路を整備し、行動範囲を広げるとともに、個体群の持続可能性を脅かす近親交配を防止する計画です。アントニー大臣は、大統領が自身の所有地9万ヘクタールを保全目的として割り当て、ゾウの政策地保護を自ら支援している点も強調しました。それでは最後のニュースです。インドネシアシーフードエキスポノースアメリカ2026に出展についてお伝えします。インドネシア共和国商業省は2026年3月15日から17日までアメリカのボストンで開催されるシーフードエキスポノースアメリカまたはセナに国内の水産物を出展します。2026年3月12日木曜日のプレスリリースにおいて商業省のファジャリニ・プントドゥイ国家輸出開発商局長は今回の参加がインドネシアの優れた製品の品格と安全性に対する世界市場の信頼を強化することを目的としていると述べました。展示される主な製品にはエビ、生及び冷凍マグロ、加工魚、イカ、コウイカ、タコ、そして冷製魚などがあります。セナはインドネシアの事業家と中国、エクアドル、日本、アイスランド、スペインなどを含む51カ国から集まる2万人以上の食品業界のプロフェッショナルを結びつけます。インドネシア代表団は潜在的なバイヤーの関心を引くためにビジネスミーティングや試食会も開催される予定です。この取り組みにより2025年に11億7000万米ドルに達したアメリカ向けの水産物輸出額がさらに向上することが期待されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。理科が伝えました。
デジタル、新しいデザインで登場。様々な番組とコラボした多彩なコンテンツ、全国の人気プログラムからもお届けします。ビジュアル付きのライブ放送、ラジオの生配信、音楽プレイリスト、ポッドキャスト、ニュース動画まで、ゲーム感覚で楽しめるユーザーインタラクション機能も搭載。いいね、コメント、シェアはもちろん、アナウンサーやリスナーとリアルタイムでチャット、さらにユーザー同士のプライベートチャットも可能です。 LL デジタルは Google ストアと App ストアで配信中。 LL デジタル、新しい聞き方がここにある。クリスの皆さん、今日の名言です。今回は、女性は国の柱です。国が適切に機能するためには、有能な女性が活躍しなければなりません、とフザイマ・タヒド・ヤング氏が言いました。フザイマ・タヒド・ヤング氏はインドネシアで有名な女性のイスラム法学と法律専門です。彼女はエジプトのアラザル大学で優秀な功績、博士号を習得した初の女性です。彼女はジャカルタのウィン大学の学者及びイスラム法の教授として、イスラム法学研究、高等教育の発展、イスラムの科学的伝統における女性の役割の強化に人生を捧げました。フザイマ・タヒド・ヤング氏にとって、イスラム法の理解は昔の知識だけでなく、今の社会の発展や時代の課題も考慮する必要があります。その考えで、彼女は社会のさまざまな問題に解決策を提供できる穏健で包括的なイスラム思想の出現を促しています。
Voice of Indonesia。
Yeah.
リスナー皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト rri.id をご覧ください。国内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく早く正確な情報は rri.id、 インドネシア国営放送 RRI の公式サイトです。
Voice of Indonesia
インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、インドネシアからのお便りです。今回は中国文化、イスラム教、そして地元の伝統の融合の象徴ともいえ、パレンバンでのモスクのチェンホーモスクをご紹介します。このモスクはインドネシアにある中国風建築のモスクの一つとして知られています。南スマトラ州パレンバンにあるスリヴィジャヤモスクとしても知られるチェンホーモスクは、パレンバンにおける独特な宗教的観光名所です。チェンホーモスクは中国建築様式の影響を強く受けていますが、パレンバンのマレー建築様式も取り入れています。5000平方メートルの激地に建てられたこのモスクは、赤と翡翠色を基調とした中国東院のようなデザインです。モスクの正門は曲線を描く屋根と角のような装飾が特徴的な伝統的な中国建築を彷彿とさせます。角張ったピラミッド型の屋根は、パレンバンの伝統的な家屋から直送を得ています。高さ約17メートルの2本の赤いミナレットは、日々の義務的な礼拝のラカースを表するという象徴的な意味を持っています。このモスクは中国文化とイスラム文化の要素を融合させた独特の建築様式を誇っています。パゴダ型の屋根や赤色など中国風の装飾がモスクの構造を特徴づける一方、内部はイスラムのカリグラフィーや装飾で彩られています。さらにこのモスクには階層の異なる2つの門があり、1つは3階建て、もう1つは2階建てです。モスクの主要部分は主礼拝堂とその他の小部屋で構成されています。これらの小部屋には事務室、礼拝の壁岩、イスラム教師当社の部屋、そして倉庫があります。ミナレットには沐浴室と礼拝への呼びかけの装置が設置されています。モスクのミナレットは5階建ての パゴダ様式の建築です。塔は八角形をしており、屋根は典型的な仏塔を模した形状をしています。伝統的な中国建築とよく似ているものの、モスクの本堂内部はイスラム様式の影響を強く受けています。本堂には銀色のアラビア文字や壁岩の緑色のアクセントなど数多くの装飾が施されています。バレンバンにあるテイワモスクは単なる礼拝場ではなく、寛容と調和のとれた文化交流の象徴でもあります。訪れる人々はモスクの美しい建築を堪能し、テイワ提督の歴史を学び、内部の静謐な雰囲気を体験していることができます。さらにこのモスクは国内外から多くの観光客が訪れる人気の宗教観光地でもあります。リスナー皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。
Semangat.
Voice of Indonesia.
Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、こんにちは。 ハローインドネシアへようこそ。 この番組はインドネシア国内外のリスナーの皆さんとつながるインタラクティブ番組です。メール voilisteners@gmail.com や WhatsApp を通じて皆さんのメッセージやリクエスト曲をお届けします。私イーサンと一緒にハローインドネシア始めましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、それではここでリスナーの方から届いたメールをご紹介します。今回は岡山県にお住まいの上村明夫さんからのお便りです。上村さん、いつもありがとうございます。まずはこのように書いてくださっていました。イサンさん、こんばんは。今日の日本短波クラブ開始は無事届いているでしょうかと。はい、上村さん、おかげさまで今月号の日本語短波クラブの開始も無事にこちらに届きました。先週、ハローインドネシアに読みました。いつも送っていただき本当にありがとうございます。続いてこんなメッセージもいただきました。27日のハローインドネシアでお便りを紹介してくださりありがとうございました。でイサンさんがよく行っている店の紹介を興味深く聞きましたとのことですね。で、上村さん、こちらこそいつも番組を聞いてくださり、そしてメッセージを送っていただきありがとうございます。私がよく行くお店の話も楽しんでいただけたようで嬉しいです。でさらに上村さんはディカさんやハスナさんが番組担当の時にもぜひお二人の行きつけのスポットの お話を詳しく聞かせてくださいと書いてくださいました。でなるほどですね、とてもいいアイディアですね。でディカさんとハスナさんにもジャカルタでよく行く場所やお気に入りのスポットがあると思いますので、今度ぜひ番組の中で紹介してもらいたいと思います。でまた上村さんはこんな提案もしてくださいました。で日本語科スタッフの皆さんの生活の中でのちょっとした出来事を友達に話すような感じで紹介するもの、そしてインドネシアの日常生活を感じることができていいかもしれません。で確かにそうですね、私たちの日常のちょっとした出来事やジャカルタでの生活などもリスナーの皆さんにとっては興味深いかもしれません。で今後の番組作りの参考にさせていただきたいと思います。そして上村さんは4月に放送した番組についても感想を送ってくださいました。で4月のインドネシアの便りで放送されたメダンのグランドモスク紹介を懐かしく感じながら聞きましたとのことですね。さらに上村さんは以前インドネシアを訪れた時の思い出についても聞いてくださいました。で、ワンダフルインドネシアクイズで当選して、で、私とメダンやトバコなどの北スマトラ、そしてジャカルタの LRE やチメンギス送信場を見学させていただいた日が、つい最近のように思い出されましたということですね。で上村さん、その時のインドネシア訪問を今でも覚えてくださって本当に嬉しいです。で北スマトラのメダニアトバコはとても美しい場所ですね。さらに上村さんはもしよろしければ一緒に行ったマイムン宮殿も番組で 取り上げていただきたいですと書いてくださいました。でマイムン宮殿はメダンにある歴史的見物で北スマトラを代表する観光地の一つですね。で機会があればぜひ番組でも紹介してみたいと思います。でそして上村さんはその時のインドネシア旅行は私にとって特別な旅行となりました。でイサンさんや LRE の皆さんにも大変お世話になり感謝しています。またイサンさんやドラさんにも会いたいなと書いてくださいました。で上村さん温かいメッセージを本当にありがとうございます。私たちにとってもリスナーの皆さんと直接会いできる機会はとても大切な思い出です。またいつかインドネシアで会いできる日を楽しみにしています。そして最後に推進としてこのような質問もいただきました。現在日本語放送の受信報告は放送で案内されているメールアドレスに英語で書いて送っているのですが、日本語化のメールアドレスに日本語で送っても良いのでしょうかというご質問ですね。で、はい、もちろん大丈夫です。日本語化のメールアドレスには日本語で送っていただいても問題ありません。で、リスナーの皆さん、どうぞ日本語でもお気軽に受信報告やメール、メッセージを送ってください。上村さん、今回も素敵なお便りをありがとうございました。これからもハロインドネシアでリスナーの皆さんからのお便りをご紹介していただきますので、ぜひ皆さんもメッセージやリクエスト曲、そして受信報告を送ってください。メッセージをお待ちしています。Voice of Indonesia.
Tetes air mata basahi pipimu.Di saat kita akan berpisah, terucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya kau lepas diriku.Thank you. sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Mungkinkah kita kan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Biarkan
Rishna minasan, RRI no hōsou wa itsu demo, doko demo, RRI digital apri de o tanoshimi itadakemasu. Play Store ya App Store kara download shite, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, soshite Voice of Indonesia no hōsou wo tegaru ni okiki kudasai. Niusu ya podcast, samazama na contents mo mansai desu. Zehi, imasugu RRI digital o download shite kudasai.
Rintik demi rintik membasahi muka bumi saat itu penuh dengan payung seketika jas hujan dicari-cari semua orang inginkan teduh. Thank you.
Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。 では皆さん、次はここでもう一つのリスナーの皆さんからの届いた受信報告書をご紹介します。この受信報告書は日本の愛媛県松山市にお住まいの近藤新平さんから届きました。近藤さん、受信報告をありがとうございます。近藤さんは2026年1月2日金曜日、日本時間の夜9時から9時59分までの Voice of Indonesia 日本語放送をお聞きになったそうです。今回の受信は短波ではなく、インターネットのウェブサイトを通して聞き取れたとのことです。近藤さんによりますと、この日の放送ではまずニュースがあり、でスマトラ島で地震の被災者向けに数百棟の仮設住宅の建設が完了したという話題が紹介されていたそうです。また番組の中では今日の名言のコーナーやインドネシア語講座、そして音楽コーナーなど様々な内容が放送されていたと報告してくださいました。さらに中部ジャワ州の料理として牛の胃袋を使った料理の紹介もあり、とても興味深かったと書いてくださっています。受信状態については信号は安定しており、中断もありませんでしたということで、進歩評価は55555、とても良好な受信状態だったそうですね。で、近藤さんは今回の感想としてこのように書いてくださいました。現在 Voice of Indonesia は 3325kHz と 4755kHz の短波放送を行っていると聞いているものの、日本の愛媛県では短波で受信することができなかったため、今回はインターネット放送を聞いて受信レポートを書いてくださったそうです。そして Voice of Indonesia の1時間の番組では、インドネシアに関するニュースや様々な話題、音楽、さらにはインドネシア語講座などがあり、インドネシアを知る上でとても有益で興味深い内容だったと感想を寄せてくださいました。特に印象に残った話題として、最近インドネシアではディープヒーリングを目的とした休暇の過ごし方がトレンドになっているという話題がとても興味深かったそうです。またインターネット放送はとてもクリアな音質で聞くことができた一方で、短波放送についても日本で受信できるように改善されることを期待しているというご意見も書いてくださいました。そして最後に、今年が Voice of Indonesia のスタッフの皆さんにとって素晴らしい一年になりますようにという温かいメッセージも添えてくださいました。で、近藤新平さん、詳しい受信報告と温かいメッセージを本当にありがとうございます。 Voice of Indonesia 日本語放送では短波放送だけでなく、インターネットでお聞きになった場合でも受信報告を歓迎しています。皆さんからの受信報告やメッセージリクエスト曲などもぜひ番組まで送りください。ではまた来週でお会いしましょう。バイバイ。
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、 インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Melihatmu bahagia, satu hal yang terindah, anugerah cinta yang pernah ku punya. Kau buatku percaya ketulusan cinta seakan kisah sempurna kan tiba. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat, seakan semua tak mungkin menghilang. Kini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan, tak tersisa lagi waktu bersama. Mengapa masih ada
リスの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。次は英語の1時間番組をお送りします。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI Underbandab Official、 YouTube は VOI Official。 あなたも RR デジタルアプリとウェブサイト rr.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして Voice of Indonesia は Voice Room という WhatsApp コミュニティも提供します。 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントからコミュニティに入ることができます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることもできます。それではまた次回お会いしましょう。